2025年4月30日水曜日、時刻は午前8時35分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義、話は続いていくわけですけれども、これ、出版社から上に見出しがこう振ってあるんですけれども、比較的細かく振ってあって、まあこれはもう読まなくていいかなと思い言いました今ね。で、お話はですね、前回に続いてこう続いていきます。さて、私が1966年に精神科医に転じた時には、統合失調症に関してはなお混沌たるものがありました。では私の選んだ方法について述べます。ポール・ティージングは科学方法論の研究者ですが、彼の考えをまとめると、科学はモデル作り、統計、実験、個別観察、すなわちケーススタディ、個別観察の方法に代別されるが、どの一つだけでも完全に科学をカバーすることはなく、またどれが優先するということもなく、むしろ相互に補い合うものであるというのです。医学を例にとれば、薬物の有効性と安全性を決定するのは統計的方法であるが、これが安全なのは平均的な個体であります。重大な副作用は平均から外れた個体に起こりがちであろうから、ケーススタディが重要であり、実際副作用を起こしたケースはすぐ報告するようになっている。そうでないと危なくなって仕方がない。そうでないと危なくて仕方がない。医学ではケーススタディより統計的あるいは実験的方法が重視されがちと見られていますが、それはあるタイプの対象の研究がある段階にある場合だけであろうかと思います。現実にケーススタディが中心となる科学があります。キノコ中毒学はすべて死体の上に築かれてきたと言われます。このように個別例が出発点なのはキノコ中毒学に限らないでしょう。なお、一つしかないものについての科学はあるかという疑問には、もう一度、なお一つしかないものについての科学はあるかという疑問には天文学や地理学の研究者は当然だと答えると思います。火星は一つしかありませんし、チョモランマ、エベレスト山、山も一つです。宇宙も一つ、進化も一回きりです。私は個別研究を通じてモデルを作るというコースを考えました。これも一般化への道です。私の目的は統合失調症に目鼻をつけることでした。当時、統合失調症の症状はすでにほとんどすべて記載されていました。しかし、症状相互の関係も症状とそれ以外の状態、特に身体状態との関連は全くと言ってよいほどありませんでした。 少なくとも時間軸に沿って精密に展開されていませんでした。私はウイルス学からの転向者ですから、まずグラフが書けたら締めたものというのが常識です。しかし研究一本やりの生活と決別して臨床医学に転じたのですから、覚悟はおのずから違います。患者の害になること、患者に無用のことを、データを完全にするためにやるようなことはするまいと決めました。臨床家として当然のことですが、それは治療の流れを乱し、またデータを歪めるだろうと思いました。それから当時は学園紛争時代ですので、一人でできるようなものである必要がありました。私が当時の統合失調症の臨床を眺めますと、非常に観察密度が荒く、観察感覚がありすぎていると思いました。ですから私は週3日、時には毎日面接しました。それから看護日誌をよく読みました。月1回の観察なら数ヶ月から年単位の動き、週1回の面接で月単位の動きしかわからないはずです。統合失調症症状の一つの特徴には、突然現れて直ちに最大強度に達し、そうして突然消えるということがあります。すべてがそうではありませんが、統合失調症の名が初めて現れる1911年、オイゲン・ブロイラーの単発性痴呆あるいは精神分裂病群にすでにこのことが指摘されています。このような症状の現れ方は余波が続く躁鬱病に比べて統合失調症の経過を捕まえにくくしているはずです。しかし毎日の面接は急性状態や治療の山場を除いては患者に必ずしも有益ではありません。面接の効果はその後の熟成期間にあります。これについてはサリバンが面白いことを言っています。面接とは面接時間以外のすべての時間に行われているものだと。面接感覚をどのように置くか、これをスペーシングと言いますが、これは面接の大変重要な決定因子です。ですから私も看護日誌に大きく依存しました。私は看護日誌がきちんとしている病院ばかりに巡り合いました。それは私の幸運でした。とここまでにしましょうかね。面接のこのサリバンの言葉ですね。面接とは面接時間以外のすべての時間に行われているものだという、これはよくわかりますね。仕事柄人と本当に面接を重ねておりますから、といったところで、また続いていきますね。時刻が8時45分になったところです。以上です。